いきます。
はい。
こんにちは。ヤンキャイヘムは Web エンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
みさきゃんです。最近は朗読劇を見に行きました。
リホヤンです。最近は燻製にハマってます。
はい。
リサキャンの。
言っていいですか？
朗読劇ってなんだ？絵本？
これがまた、私のハマっている岩崎亮太さんの出たイベントなんですけれども、なんか劇団をやっていらっしゃって、劇団に所属していらっしゃって、ヘロヘロ Q カンパニーっていうスネオの声優さんをしている関智一さんが、リーダーとなってやっている劇団がありまして、それが江戸川乱歩の作品を朗読しますということで見に行ってきたんですが、
うん、
めちゃくちゃ面白かったです。
どういうところが？
その江戸川乱歩の小説を、まあ、朗読するんだけど、なんか普通の朗読劇っていうと大体セリフ劇なのね。なんか誰が誰の役っていうのが決まってて、その2人が会話してナレーションが時々入って進むみたいな感じなんだけど、今回の朗読劇はそのナレーションを全部その本物の声優さん、本場の声優さんが全部その生で読んでくれて、セリフのあるところはそのキャラクターの人がそのキャラクターの格好をして、例えば学生の役だったら学生の服を着て舞台上をこう立ち回りながら読んで、そのセリフを読んでちょっと劇も入ってみたいな感じで、そう、江戸川乱歩のあれなんだっけ、心理試験かな、心理試験っていう、江戸川乱歩って読んだことある？
読んだことないと思う。有名だよね。
そうそう、なんてシャーロック・ホームズとか、
あ、シャーロック・ホームズって
から影響を受けて、
ああそうだよね、日本の
そう、江戸川乱歩を日本語っぽくしたら江戸川乱歩になったっていうそうそう、だからコナンの原作みたいな感じで覚えてくれたら大丈夫。
そんな風に思ってる、その日本で流行ってるサスペンスじゃないけど、うんうんうん、なんかそういう探偵系のものの素というか、
あ、そんな感じで、その心理試験っていうのがなんか自分人の心理を利用して操作するっていうなんか題材で、なんか2人容疑者がいて、どちらかが絶対に犯人なんだけど、その犯人を追い詰めていくときにその心理テストみたいなのをして、例えばなんか言葉の連想ゲームみたいなのをやる。でもしその事件に関わってたとしたら、その事件に関する単語を出して思い出したりするじゃん。例えば、うん、刺して殺したんだったら、なんか殺人って言ったらナイフみたいな風な言葉がすぐ出てくるとか、うんうん、でそういう試験をして、その結果なんか明らかにこっちの人が動揺してるっていうのは分かったんだけど、 もっと冷静な方がいて、この冷静なやつもちょっと気になるみたいなところに明智小五郎っていうその探偵役が登場して解決するっていうストーリーで、その明智小五郎シリーズっていうのが江戸川乱歩の小説であって、明智小五郎さんがいろいろな事件を解決していくんだけど、今回はその明智小五郎さん役が有名な声優さん5人でいろいろ入れ替わり立ち替わり出るっていうやつを見てきたの。でもすごく面白かった。やっぱり声優さんってナレーションうまみたいななんか本当、その出た声優さんも言ってたんだけど、自分で目で読んでるより聞いた方が分かりやすいっていう、なんかその抑揚がついたりとか、普通にさ、こう江戸川乱歩の小説をこうやって目で追って読むじゃん。でなんか塀を乗り越えたとか振り向いたとか、なんかそうやって読んでるより、その舞台を見てその舞台上で喋っている声優さんの声を聞いた方が頭に入ってくるみたいな。
へえ、それってもうセリフ読むだけで劇はしないの？
劇はちょっとだけあるの。だから普通の朗読劇だったらもう椅子に座って喋るだけなんだけど、
うん、
その座長の関智一さん、スネ夫の声の関智一さんがもう楽しくなっちゃって動き始めちゃったらしくて、うん、なんかもう殺人のシーンとか思いっきりなんかもうこうやって人刺したりとかしてて、 まあ、普通の朗読劇とはちょっと違うんだけど、朗読プラスお芝居みたいな感じで、結構いい席で前から5番目ぐらいで見られて、迫力めちゃくちゃあって、こういうので、なんか生の演劇ってこういう風に面白いんだなっていうのがね、分かったの。
新しいね。だからその劇とかは見たことあるけど、朗読劇はないね。
うん、多分こういう朗読劇すらあんまりないと思う。
うん、
みんな片手にこう本を持ってるんだけど、なんか劇もあるし、服装もどんどん変わっていくしみたいな感じで、めちゃくちゃ見応えやった。
それ本一冊分やるの？
本一冊じゃなくて1話分っていうのかな。
あ、
そうで、4演目あったのかな。それで同じ演目を違う声優さんがやったりとかしてて、その違いも結構面白かったらしいんだけど、私は1回しか行けなかったから、そうそう、ね、1回しか見てないんだけどね。
1話分なんだ。その1個で1つの事件みたいな。
そうそうそうそう、でが解決するみたいな、ほんとこんなんみたいな感じで。でさらに今週末、なんとハリーポッターを見に行くんですよ私。
ハリーポッター、
うん、ハリーポッターと呪いの子の舞台が日本でやるんだけど、それのチケットを友達が取ってくれて見に行くの超楽しみ。
あ、いいね。
なんかそっちはもっとなんか多分舞台の仕掛けとか、多分全然またレベルの違う感じ。自費で頑張っている劇団とはその大きいバックボーンがあるのと違うと思うからどっちも良さがあると思うんだけど、なんか多分きっと舞台の仕掛けとかもすごいだろうから、だって魔法を表現するんだよ。
え、これって多分ブロードウェイでもやってるやつかな、
かなだと思う。最初はロンドンでやったみたいだけど。
あ、なんかそのニューヨークのブロードウェイでもその呪いの子のやつやってる、まあもちろん英語なんだけどやってるんだけど、うん、めっちゃ長いよね。
あ、長いんじゃない、わかんないけど
4時間5時間ぐらいあるよね。
あ、そうなんだ。
2部作でどっちも撮らなきゃ、午後のパートが2個あるんだけど、2つの部を見なきゃいけない、だから5時間見なきゃいけないっていうのはなかなか違うのかな。ちょっとそれは結構ハードル高いんだよね。だから、
あ、でもそうなんじゃない、なんかね、一応ね原作は読んだの、なんかわかんないようになったらちょっともったいないなと思って、うん、で、3幕あったから、3幕あって休憩時間が15分って書いてあったから、まあフルでやるんじゃないかな。
なるほどね。そう、ニューヨークの方は2時の部と7時の部2個あって、この2個の部どっちも取らないといけないっていう。
あ、そうな
んだ。だから1、半日かけて見ぬみたいな感じ。
そうなんだ。ちょっと友達に連絡、ね、聞いとこうかな。
あ、いやいや、
楽しみだな今。
いいね。
うん、まあ、生の良さをね感じ始めている。また
あ、やっぱいいよね。やっぱコロナが結構終わってきて落ち着いてきてか、やっぱそういうのあるとやっぱりいいよね、うん、生って
なんか全然違う。
オフライン、
うん、そう、これだよみたいな。みんなこれをてか、そうな、私の後悔はそのコロナ前に全然行ってなかったから、こう知らなくて、こういう舞台の魅力をだからもっと行っておけばよかったなっていうふうには思った。
で今噛み締めていけるから。
そうそうそうそうでも声援とか送れないからね。
あ、そうなんだ。
そこはCで。
なんかもう本当にもうアメリカとかニューヨークはそうなのかも。特にもうコロナはないね、うん、マスクしてる人本当に2割ぐらいしかいない
2割
ね。
マジそうなんだ。まだちょっと怖いけどな、私は心理的には。
なんかもうみんなかかったんじゃない1回って感じかもしれない、それで言うと
そういう
感じな気がする。あと自己責任みたいな、わかんないけど、まあブースター打って広まってからはだいぶ緩くなったね、こっちは。まあ経済的にそうなのかもしれないけど、
そうだね。日本もなんか受け入れ再開みたいなのするみたいだし、そろそろそういうフェーズかも。
そうで、コロナになったらもう無理だと思ってたの。なんかそういえばもう戻れないと思った、その前の世界線に。人が密集してるとか見て、あ、密だと思うとか、と思ったんだけど、もうこっちその結構マスクみんなしなくなってからしばらく、まあ、3ヶ月4ヶ月ぐらいだけど、見てて全然戻れるんだなって、なんかいろいろ意外なことを最近思って。
そっか、でも私は完全には戻れないかもしんないな。
あ、本当？
まだ普通にマスクしちゃうね。なんか どっちか分かんない状態なんだよね今日本って。もうは外だと外していいよっていう風に言われてはいるんだけど、中だとつけてくださいみたいな、
うんうん、
だからなんかちょっとなんていう表になってて、ここは OK、 これだとダメみたいな風になんか発信されてる状況だから、私はその政府の方に振るタイプだから、常にまあ今までと同じようにマスクしてるって感じ、
まあまあ、全然マスクすることはなんていうんですかね、自衛の意味を込めて一番いいと思うけどし、うちも結構してるけど、まあ、暑くてみたいな時は無理だね。
そうね、そっちはそれはマスクしてる方が体に悪いから
もう熱中症になりそうだよね。
その時外そう、
うん、
はい、いつ、はい、燻製燻製ね
燻製ね、そう、あのキャンプに、またキャンプの季節が来たのでキャンプにハマり始めていて、うん、なんか新しいことやろっかみたいな感じで、うん、何かやるかっていうので燻製、メスティンっていうなんか四角い弁当箱みたいなやつが結構キャンプの有名道具であるんだけど、
はいはい、
それでお手軽燻製みたいなのがあって、うん、燻製のチップ買ったらすぐできるよっていうのがあったのでやってみたんだよね。
メスティンの中に燻製チップを入れるので
、その上に網置いて、でなんか食材を置いて蓋するってか、燻製ってめっちゃ簡単なんだな思ったよりっていうのが、まあ、多分本格的にやればやるほどめっちゃ難しいと思うんだけど、もう簡単に言えば別にフライパンでもできるし、まあ、密閉する、なんかその密閉とかその匂いとかまあいろいろあるけど、まあ、全然気にならなければ外とかだったら全然フライパンとかでもできるし、チップ置いて上に、でそれでなんかゆで卵したりとか、なんか面白かったのがポテチやるとめっちゃ美味しくて、
あ、なんか聞いたことある、ポテチ超美味しくなるって。
そう、アメリカでさ、なんかよく燻製のなんかレシピとか、レシピというかものとか探すとさ、ししゃもとか明太子とかなんか出てくんのねうずらの卵とかないから、アメリカにそんなもん、うん、ないないからどうするみたいに言った時に、で、
うん、
まあ、ゆで卵はじゃ作って持ってこうってなったんだけど、
うん、
え、他どうするみたいな、まあ、チーズぐらいやっとくかみたいな感じだったりとか、うんうんうんうん、だけどまあお手軽燻製だからチーズはなんていうの、チーズって溶けちゃうじゃん、
ああ、
うん、だから温度がちょっと低くないといけないんだよね、チーズやるときは。けど、うんうん、キャンプだからそんなの調整できないから溶けちゃったりとかしたから、うん、めんどくさくなってポテチやってたらポテチがめっちゃ合うってことに気づい
て、うん、うまそう、めっちゃお酒に合いそう、
あ、いいよ。だからお手軽に燻製を最近始めているという感じですね。
相変わらずグルメですね。
いやー、やっぱ食が一番大事ですね。
良いね、良いね。はい。
はい。
で、ヘッドスペースを始めたの話は？
ヘッドスペース、あ、そうそうそう、瞑想も始めました。なんか、うん、やっぱり、瞑想大事だよねってなって、なんて言うんだろう。なんかこれから何したいんだっけとか、まあ、年頃になってきたので、いろいろ考えてて、でこれからなんかそういうのを考える時とか、なんか心が落ち着かないとか、
うん、
やっぱなんて言うんだろうね、普段しなきゃいけないこといっぱいあるじゃん、仕事も家事もだし、うん、毎日毎日追われてしなきゃいけないことを考えてると、うん、頭がそれでいっぱいいっぱいになっちゃって、頭でも疲れちゃうんだよね、
うんうんうん
う
ん、
そうすると普通に頭が疲れちゃうし、あの考えたい、自分が考えたいことも考える余裕もなくなっちゃって 寝たくなっちゃうから、
そうなのよ。
そういうのをやっぱりリセットさせるっていうのは大事だなっていうのを思ってとか、うん、誰かに聞いたか本か読んだか忘れたけど、やっぱそういうのに、うん、まあヨガする人もいるし、なんか自分の体をリセットするっていうのに、まあ、瞑想やってみようかっていうので夫と始めて、
うん、
で最初はネットフリックスのヘッドスペースで始めてやってたんだけど、
うん、
そんなにパターンがないから途中でなんか他の試してみたいなと思ってアプリをヘッドスペースの入れてやってみてるけど、すごくいいですね。
イエーイ、バディリンク送って。
あ、そんなんの？
あるよ、あの5種類ぐらいのスタンプを送れるってだけなんだけどHi っていうのとか You are doing great とかポジティブなメッセージだけ送れるんだけど、いや、どうなんか、あのベーシックっていうやつからやってる。
そうそうそうそう、
うんうんうん、基本の瞑想コースみたいな感じだよね。
そうそうなんかボディースキャンとか、
うんうん、
なんかそういうのをやってて、まあ、たまにちょっと寝ちゃうけどね。
わかる。
寝ると瞑想のあのあれってすごい難しいなと思った。紙一重じゃないけど、そんなもんなのかな。
寝ちゃダメなんだよね。でも
そう、
寝ないで終わるのが正解なんだよね、本当。
そうそう、だからけどあれ難しくない？究極のリラックスしてる状態ってさ、眠りに近くない？
なんか寝る用の瞑想と寝るを考えるための瞑想とそうじゃない瞑想があるよね。
あ、そうなんだ。あ、確かになんか種類はあるけど、 それ言うと普通にベーシックやってるはずなのに、
うん、
なんか分かんない。
眠くなっちゃう？
寝てるのか無意識だにいただけなのか分かんない。どっちなんだろう。
なんかね、あのヘッドスペースの SOS っていうところで SOS で検索したら、なんか寝ちゃう場合はどうしたらいいかとか、
うん、
あのアニメーションで説明が出てくるから、それを見てみたらいいかもしれない。
あ、そうなんだ、うん、けどなんか究極にリラックスしてた状態なのかもしれない。どっちなんだろう、分かんないんだよね。
でもさ、リラックスするのが目的じゃなくない？その頭のそのごちゃごちゃを、
あ、そうそうそう、
整理するのが目的だから、リラックス、リラックスしたいときはリラックスした方がいいけど、頭を整理したいときは寝ちゃダメだよね、多分。
あ、そう、なんていうの、そう、今リラックスって多分言葉が悪かっただけなんだけど、頭の中をスッとさせて、なんか呼吸に集中するとか、今に集中する状態って、あ、まあ、頭、言うなれば、頭の中に雑念を考えない状態だと思うんだけど、うん、それをキープして音楽、音を聞いて、で、終わりですって言ったときにパッと目覚めたっていうか、気づいたら、これは今、私は、その無意識状態というか、その心を無にできていたのか、心というか頭の中を寝ていたのかが、うん、その区別がつかないなと思って。
ああ、でもいいんじゃない？
あ、いいのかな？
それはいいんじゃない？それでちゃんと目覚め
るっていうか、目覚めてんのかな？だからちょっと、だから SOS 見てみる。
うん。あとなんか、なんだっけな、瞑想してるときに、例えば、あの、なんていう、めっちゃ唾飲み込んじゃうとか、
へえ、
そういう具体的なやつの対策とかも載ってるから、ちょっと見てみて。
瞑想するときって寝転がる、外も座る？
私は座る。
ああ、多分うち寝転がってるのが良くないのかな。
うーん、そうだね、リラックスムードになっちゃうかも。
うん、なんかね、座ってうまくできないんだよね。何なんだ、姿勢が悪いのかな。
座って瞑想してラベル付けとかして呼吸して別のこと考えてたら、音声で別のこと考えてたら呼吸に集中し直してくださいって言われてあってなって呼吸に集中してを繰り返してる私は。
ね、あれ別のこと考えないようにするというか、まあ、流れていくというか、考えてもそれを手放すみたいな感じだと思うんだけど、
うん、
びっくりするよね、いつの間にか何か考えてるよね。
本当に考えてる、びっくりだよね。やっぱそれを、でもまあ訓練で結構あのその出てきてもそれを流すっていうのはできるようになったけど、出てくるのを止められはしてないかな。
それは仕方ないのかな。
だから瞑想の時間は必要って感じ、ね、毎日
ね。みんな出てくるんじゃないのかな、どうなんだろうね、出てこなくなるのかな、ね、
それはでもそれもなんか怖いよね、急になんかスッて入るのもなんか、
うん、ちょ寝てるわと思うんだけど。
オッケー、じゃあ後でフレンドコード交換しよう。
うん。
LINE 交換しようのノリでフレンドコード交換しよう。はい
はい、
それ本題。
結構話しちゃったね。
まあいっか、
うん、
まあいっか。本題はじゃあどうする？
まあ、話
とりあえず言おう。とりあえず言って、はい、具体的にはまた来週とか。
あ、そうしよう、そうしよう。そうですね。私たちは、
はい、
新しく Web3 の女性とジェンダーマイノリティのためのコミュニティを作りました。
はい、パンパン、ポーポーポー。
はい。名前は何でしたっけ？
クリエイターズスタジオです。
イエーイ。
イエーイ。
そうですね。なんか、みんなで作りながら、作る場所みたいなところが欲しいなと思って、クリエイターとスタジオを、
うん、
私たちの、ね、名前決めるのにめっちゃ時間かかったけど、さして決まったね、うん、名前決めるのめっちゃ時間かかったよ ね、
いや名前決め一番難しいって
マッツも言ってた。
そりゃそうだわって、
うん、マッツも言ってた。
マッツも言ってたからな。マッツも言ってたらそりゃ真実だわ。
マッツだっけ、誰が言ってたけど、名前決まったら8割決まったもんって言ってたからね。確かにメソッド名決まったら大体ね、
大体ね、うん、メソッド名から決めていけばいいからね、もうね。
そうだって、
なら
中の処理はだってもう書くだけじゃん。
うん、本当よ。
名前だよ。
うん、名前。そう。でもまあ決まりました。
そう、クリエイターズスタジオです。
クリエイターはあのエンジニアも含むし、そのアーティストも含むし、まあ、デザイナーも含むし、何かものをこう作りたい人みんな含めたいねっていう思いがあって、クリエイターっていう言葉になりました。
そう、なんかそれにその作るって言葉に対して結構思ってたことがあって、なんか自分がマーケターとか営業とかだから、うん、いつか作ってみたいんですみたいな人とか結構いるんだけど、うんうん、けど作るって定義ってまあすごい広いじゃん、
うん、
だから営業を通して作ってるとも言えるし、なんかその何かに関わってやってるといえば自分で作ってるって言えると思うんですよね。なんか最近手を動かすだけが作るじゃないなと思ってて、
うん、
だからそういう、まあ、今はいろんなものを作ることにフォーカスするけど、エンジニア以外もね、とかデザイナーとかザ作るっぽい人以外もなんかどんどんどんどん一緒にやっていきたいなと思っていますね。
はい、そうで、なんで Web3 なんかいっていうのは、
あ、
まあ、なんでなんでしょうか。
まあ、現状私が最近 Web3 系の開発をしてて、スマートコントラクトとか、まあ、いろんなあのコミュニティとかに参加して、なんかあのなんて言うんだろう、やり取りしたりとか記事とか調べても、やっぱほとんどがもうやっぱなんかね男性なんですよね。今今回は、エンジニアにフォーカスしちゃってるけど、
うん、
でやっぱりなんでか分かんないけど今はそうなんですよ、ほとんど見られいなくて、
うん、
でまあ、なんかそのギャルバースとか含め女性の方がその始めてたり、あのやってるクリエイターとしてやってる時はあるけど、やっぱ作るザ作るみたいなところにはまだまだ女性が足りてないなっていうのを感じており、
うん、
でそれでかつ Web3 の業界とかって今まだ始まっ、まあ結構た時間は経ってるけどまだカオスな状態だと思うね。男女比率もがっちり決まってないと思うし、
うん、
Web3 のエンジニアイコール男性みたいなイメージもついてないはずだから、うん、じゃあ今ここで、うん、あのその人たちあのいっぱいその女性とかジェンダーマイノリティの人とかを巻き込んで一緒にやっていくことで、
うん、
あの Web3 のエンジニアとか作る人イコール男性みたいなイメージがつく前に、なんかそういう場を作ってみんなで作れたらなと思い Web3 に今回しました。
はい、そうなんです。あのこのクリエイターズスタジオ主導っていう記事を書いて、あのいろんなとこでツイートしてるんで見てほしいんですけど、まあ、その最近のデータ&AI とかエンジニアリングとかクラウドコンピューティングの分野で女性が占める割合がもうめっちゃ低 い,
めっ
ちゃ低い、もう日本めっちゃ低いですよね、
うん、
それをやっぱなんかどうにかしたい。しかもなんかリホヤンが調べてくれた調査によると、まあ、日本の女子は数学とかができると、私はできないと思っているんだが、それでもできる分野に入ると。
そうですよ
なので、うん、まあ、隠れているというか、本当なんか自分でもなんか固定観念というか数学できないって思っちゃってるけど、まあ、ベーシックはできているはずだから、まあ、向いてる人も多いんじゃないかなっていうことで、ぜひ広めていきたいという感じ。
そうなんですよね、やっぱそのあの子どもの時からもう染みついちゃってるんだよね。学校も社会も親も、まあ、理系っていうのは男でしょっていうのはみんな私たちというか子どもとかに植え付けてきてるし、
うん、
会社のその例えば漫画で活躍するあのハッカーのエンジニアは基本男性とか、
うん、
なんかいろんなところで男のもんでしょっていうのはすごい植え付けられているんですよね。
うん、うん、そう、だからそれをねちょっと変えたいです。でなんか結構応援してくれる方で男性の方も多くて、うん、もう女性だったら応募したかったとか言ってくれる人もいるんですけど、今回は女性とジェンダーマイノリティの方に限ってなんか一緒にコミュニティを作る人を募集しております。でも全然あの私も Web3 全然わかんない、ただ興味はある、
みんな
どんなものか知りたいっていう気持ちでそう立ち上げたので、なんかそういう気持ちで大丈夫、知りたい学びたいやりたいっていう気持ちがあったら大丈夫。
そう、ほんとみんな最初みんなは知らないじゃん Web3 なんて、もう今もみんな結構ほぼスタートライン前ある人、人それぞれあるかもしれないけど、うん、割と一緒だし、まあ、覚えることは膨大っていうかすごい情報がいっぱい飛び交ってるから、
うん、
あとこれは難しい、あとそういうのだと思うんだけど、やっぱ女性は時間があまりないと思うし、その育児とかも含めて、
うん、
家事とか、いやだからこそまたキャッチアップの難しさもあると思うので、もうその、うん、don't hesitate じゃないけど、その 知らないことを恥ずかしがらずにというか、
うん、
みんなでなんか学んでいって作っていって、うん、でめっちゃ楽しい新しいものとか作って、
うん、
ワイワイやってったら、
うん、
なんかジェンダーギャップにも貢献してなくなってきているっていう未来がいいなと。
そうね、本当にそう。
うん、
そう。でも私はその Web3 が本当に何かも分かってない状態今。
確かに Web3 ってことは広いね。
うん、そう、広くて、でもそれが何を示しているか知りたい、ちゃんとした知識を身につけて自分でこう意見を言えるようになりたいっていうのも一つある。
うんうんうんうん、
し、なんかそういうのを聞ける場所っていうのを作りたいっていうのもある、
うん、
だってそれがもしめちゃくちゃこうやりたいことにマッチしてる人がいるとして、でもあの情報がなんかこう変な情報がいっちゃったりとか、まあ、バズワードだからね、なんかそういうことがあると思うんだけど、そういうのも減らしていきたいと思ってるから、だんだんそのコミュニティは大きくしていきたいとは思ってるけど、とりあえず最初は、
まあ、そうだね、なんか
なんか
固めてから行きたい、うん、
そうものを作ってそこからどうしていくか考えたいっていう感じなので、ぜひ一緒に頑張ろうと思ってくださる方はアプライをお願いします。あの本当に質問とかあったらリプをしてくれて構わないので、私とかリホヤンに、
うん、
ぜひぜひお願いします。
お願いします。そう、いつかのゆくゆくは大きいコミュニティとか、いろんな人が手軽に情報を得れたりとか参加できるコミュニティには絶対していきたいと思うけど、まずちょっと足元固めたいですね、ということで、うん、運営を一緒にやってくれる人たちを募集してます。
はい、あのエンジニアでなくても結構です。もちろん本当に
本当に
興味があるんで、
営業でも、
うん、本当にお願いします。
はい、
あと応援としてあのリツイートとかなんかコメントとかしてくれると、うん、本当に助かります。
助かります。
1リツイートで届く人が私たちが求めている、私たちが出会いたいと思ってる人かもしれないから、
それそれなので、ぜひ
本当に
拡散してもらえて嬉しいです。
お願いします。お願いします。今お願いポーズをしています。ポッドキャストで伝わらないと思うけど、プレイの絵文字のプレイの手をしています。はい、以上かな。
そうだね、また次に詳しく撮ろうかと思う。
そうだね、
うん、また次回も聞いてくれよなみたいな感じで、
また次回も聞いてくれよな。またこの話するからさ。
そうです
ね。あと私のハリーポッターの舞台の感想を言いたいので。
あ、確かに次は
ナイスね。ぜひ聞いてください。
はい、じゃあ、
はい、
今日はこんな感じで、皆さんコミュニティヤンキャンのこれからも応援してください。
ぜひお願いします。バイバイ。
こっち、
はい。